会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士の藤田慎太郎です。本日は、上司が見ていないと態度が乱暴な社員の対処法についてお話ししたいと思います。質問の概要は次の通りです。上司が見ていないところで乱暴な態度をとる社員がいます。周りの社員が萎縮してしまわないようにするためには、どうすればいいでしょうかというものです。まず、会社経営者の皆様に理解していただきたいのは、もう他の社員を守ってあげるというのは会社経営者の責任だってことです。義務なんですよ。ですので、こういった上司が見ていないところで周りが萎縮するような態度を取ってしまうような方が出てきた場合、そういった方がいると聞いた場合は、もう検討すべきことっていうのはどうやって他の社員を守ってあげるかどうかということです。なんか証拠がないとなかなか対応できないなとか難しいなとか、そういう話ではなくて、どうやって守ってあげるかどうかを一生懸命考えてください。できるかできないかじゃありません。これはやらなければいけないことなんです。証拠がないとか、いろいろ理由をつけて放置してはいけません。これは本当に会社経営者の大事な仕事ですので、しっかり向かい合っていきましょう。では、こういった社員。上司が見ていないと態度が乱暴な社員がいるという情報が入ってきた場合、どうするのがいいでしょうか。まあ、社長の耳まで入ってくるぐらいですから、これよっぽどなわけですよね。ですので、もう立ち話で軽く事情を聞くとか、もうそういった軽い対応で済ませるわけにはいきません。しっかり会議室に呼んで事実確認をしましょう。で、本人に対してですね、こういったこと聞いてんだけどどうなの？というのを聞いて本人の言い分もまあ聞いてみましょう。まあ、本人がやったこと自体がものすごくひどい話だったとしても、本人の認識をしっかり聞くのも大事です。その上で本人確かにそういったこと言ったりやったりしたんだってことが分かった場合は、もう注意指導をやっていくことにしましょう。で、その際ですね、本人が認めた場合であればまだやりやすいんですけども、まあ、そんなことやってないってはっきり言う方もいらっしゃいますし、もっと多いのが、まあ、記憶にない。あれ、そんなことをやりましたっけ？記憶にないんですけど、みたいに逃げる方も多いです。はっきりやってないっていうよりも、やった記憶がないみたいな言い方をする方が多いので、その場合どうするかという問題がありますよね。で、客観的証拠もなくて、まあ、被害者とされる方が、まあ、こういうことされたんですと言ってるぐらいの時に、本当に事実認定していいのか、本人が、ね、こんなことをやったんだと。被害者にこんなこと言ったりやったりしたんだってことを認定していいのかってところを迷う社長さんもいらっしゃるかもしれませんね。これはもうケースバイケースなんですけども、客観的証拠がなくても、これはもう、こういうことをやったんだ、言ったんだってことを認めていいケースもあります。客観的証拠がなくてもです。客観的な証拠があれば分かりやすい話なんですけども、それで必ずしも証拠がない、客観的な証拠がないと証言だけでは足りないというわけではないわけですから、それ事実にてできることもあるしできないこともあるわけです。ちょっと難しいかもしれませんので、そういった場合本人が否定しているような場合などについては、まあ弁護士のコンサルティングを受けながら対応して、それで一応本人がやった、言ったってことが認定できるようであれば、注意指導をさらに深くやっていくという対応をしていくことになると思います。それとよくあるのが、被害を受けた方、そういった方が名前を出したくないなんていうことはあるんですよね。こんな嫌な思いはしてるんだけども、名前出してしまうと、なんか自分にまた攻撃されるの嫌だから言いたくありませんなんて方も結構いらっしゃるわけですよ。そんな中、まあ、それを何とかお願いしますよってある程度説得はして、まあ応じてもらえればそれでいいんですけども、それでも嫌だって言って最後まで名前出したくないという方もいらっしゃいます。その場合って、まあ、そういった話があるってことを前提にしっかり本人の言動を監督するぐらいしかできないでしょうかって問題がありますよね。私の見解では、本人が言ったりやったりしてることの程度が度を越して重い場合、これは被害者の方がもう名前出さないでって言っても、もう聞き取りなんかやっちゃっていいと思うんですよ。なぜかっていうと、企業秩序を大幅に乱しているわけですから、程度の重いものについては、被害者の方が嫌だ、名前出したくないって言っても、それでもですね、しっかり取り締まらなければならないということもあり得ると思います。ただ他方でですよ。この態度悪い、 この方の態度が乱暴だっていう場合であっても、その程度が軽くてですね、被害の程度も軽度で、本人、まあちょっと気になる程度なんですよ、名前出さないでくださいねぐらいだったら、やっぱり名前は出さない方向で検討することが多いでしょうかね。そういったことを、まあ考えていくのが普通です。でもその間の微妙なところどうするんだって聞きたいですよね、社長からすれば。ただ、それは本当に事案ごとに判断していこうかないんですよ。マニュアル的にこうだって決めつけられるものではありませんから、それはもう弁護士のコンサルティングを受けながら事情を説明して、アドバイスもらいながら、ベストの選択を探っていくと。もう正解これだってものないわけですからね。一緒に悩んで考えて選んでいくと。まあ、経営者って経営判断するときも、絶対これやれば安全だ、間違いないっていうわけじゃなくても、経営判断していろいろ選択して道を切り開いていきますよね。それは経営者の仕事ですよね。それと同じように、難しいものっていうのは確実な答えっていうのはないんですよ。そんな中でも、まあ、弁護士のコンサルティングを受けながら、ベストを尽くしていくってことをやっていくべきだと思います。そういった場合はご相談ください。で、他に何ができるか、まあ、ってことなんですけど、名前出したくないって本人、被害者言ってる場合ですけどね。まあ、やっぱり先ほどもちらっと言いましたけども、目撃、自分でできないか、管理職なり何なりができないかっていうところも考えてみるといいと思います。気をつけて見てると、社長なり管理職の方なりが、なんかすごいこと言ってる、態度悪い、変なことやってるっていうのを気づくこともありますので、注意してみてください。そうすると、気づきやすくなるというところがあると思います。またですね、被害者が複数の場合ですよね。一人だともう誰が言ったんだってすぐバレちゃいますけども、5人ほど被害者がいるっていう場合であれば、こうこうこういったことをやってんだってって話しやすいですよね。あと、個人が特定されたとしても、集団の力って強いですから、5人が結束すれば特定の人をいじめるなんてことやりにくいですし、万が一そんなことあったらもう会社として許されないからね、許さないからねって話をして、実際報復行為なんかした場合は厳しく処分していくなんてことをやっていくのがいいかと思います。被害者が複数いるってことは問題が大きいってこととも繋がりやすいですからね。言ったりやったりしてることが同じなのであれば、被害者の数が多い方が問題大きいですよね。集団だと名前が出しやすいところもありますので、集団、大勢の人が被害被っているっていうんであれば、そういった、なんとかですね、名前を出してしっかり対応していく方向でやっていくようにしましょう。